ようございます。聖書と福音の時間です。あなたはどんな人と結婚したいですか？結婚したかったですか？背が高くてイケメンで経済力があって優しい人、美人で髪が長くて料理が得意で優しい人と、男女とも優しい人を条件に挙げる人が多いそうです。でもこれらは条件付きの愛です。人の愛は条件が変わると揺らいでしまいます。実は無条件でしかも変わらない愛が聖書の中にあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
おはようございます。キョン・サンヨンです。今をときめくボクシング選手といえば井上尚弥さん。ここ2試合の合計時間は182秒。そんな短い時間で現役世界チャンプともう一人の元世界チャンプを倒した、まさにモンスターという異名にふさわしい活躍ぶりです。ところで、今をときめくスターの出現と同時に、特に大阪に多く出現する人たちがいます。それは、あれ昔俺が世話見たったんやとか、あれ俺が育てたんやとかいう人たちです。実はあれ俺と言って嘘をつく人のことをあれ俺詐欺と言うそうです。あれ俺詐欺には冗談と笑って済ませるものもあれば、人の手柄を横取りしようとする陰湿なものまで様々です。自分の価値は他人の評価で決まるという思い込みが、実際の自分よりも優れた自分をアピールしようと思わせ、人にあれ俺詐欺をさせてしまうのでしょうか。しかし、人による評価は人のある点が比較的優れているという評価であり、その人の存在価値そのものを決定するものではありません。では、その人の存在価値とはどのように知ることができるのでしょうか。今日の聖書の言葉です。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者よ。あなたが年をとっても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出す。これは紀元前8世紀頃に書かれた、直接的にはイスラエルに対する予言ですけれども、あなたに対する神の絶対評価というテーマで3つのことを考えましょう。1つ目に、聖書の神だけがあなたの価値を知っておられるということです。日本語の神という言葉は、聖書の神にも偶像の神にも使われます。しかし、聖書の神と偶像の神とは全く異なる正反対の存在なのです。では、偶像の神とは何なのでしょうか。聖書の中のイザヤ書46章では、偶像の神についてこのように紹介されています。金持ちが金で細工人を雇って、それで作られるもの。人に担がれて運ばれ、安置されるもの。安置されたらその場所から自分で動けないもの。叫んでも聞いてくれないもの。苦しみから救ってくれないもの。要するに、人によって作られ、人の世話がないと動くこともできない。そして、人のために何もしてくれない。人より劣ったものであるということです。人は、他人の存在価値を正しく評価することはできません。ましてや、人によって作られた偶像の神々は、人の存在価値どころか、人のことを何も知らないのです。それに対して聖書の神は、天地万物を作られ、人間を作られた創造主です。人に運ばれるものではなく、人を最善のご計画へと運ぼうとされる方です。人に世話されなければ存在できないものではなく、あなたという人が存在するために今もあなたに働いておられる方です。そしてあなたを苦しめる死の恐怖からあなたを救ってくださる方なのです。人間存在の根本原因である聖書の神だけがあなたという人の本当の存在価値を知っておられる方なのです。二つ目に、 神にとってあなたはかけがえのない存在です。神は罪のために滅亡に向かっているイスラエルに対し、それでも私は背負う、私は運ぶ、背負って救い出すとおっしゃっています。同じく罪深い私たちに対し、それでも私は背負うと仰せられる方なのです。有名な話ですが、脳性麻痺のために手足を自由に動かせず、言葉も話すことができない一人の少年が、特別支援学校の先生の助けを借りて、母親に詩を作りました。抜粋を紹介したいと思います。ごめんなさいね、お母さん。ごめんなさいね、お母さん。僕が生まれてごめんなさい。僕を背負う母さんの細いうなじに僕は言う。僕さえ生まれなかったら、母さんの白髪もなかったろうね。大きくなったこの僕を背負って歩く悲しさも。これを読んだお母さんは、すぐ次の日に返事として詩を書きました。いつまで経っても歩けない。お前を背負って歩くとき、肩に食い込む重さより、歩きたかろうねと母心。重くはないと聞いている。あなたの心が切なくて、私の息子よ、ありがとう。少年はお母さんに背負ってもらっている光景を思い浮かべながら、お母さんに迷惑ばかりをかけていると自己卑下します。それに対し、お母さんは少年を背負っている時も我が子に対する慈しみと切ないほどの愛おしさで心が溢れていることがこの詩には表現されています。少年はこれから約2ヶ月後に不慮の事故によって亡くなってしまうのですが、それまでの間お母さんはこの少年を何度も背負ったことだろうと思います。さて、神はあなたが白髪になってもどこまでもあなたを背負うと仰せられる方です。少年がどれほど自己卑下に陥ったとしても、母親にとって少年は愛と慈しみを持って背負うべき存在であったのです。同じように自己卑下したとしても、神にとってあなたはそのままで背負って罪とその裁きから救うべきかけがえのない存在なのです。三つ目に、神にはあなたを背負って運ぶ行き先があるということです。それは永遠の神の国、天国です。実は先ほどのお母さんの詩には続きがあるのです。あなたの姿を見守って、お母さんは生きていく。脳性麻痺の我が息子、そこにあなたがいる限り。この詩に対して少年が返事の詩を書きました。ありがとうお母さん。お母さんがいる限り、僕は生きていくのです。脳性麻痺を生きていく。お母さんにとって、脳性麻痺のこの少年は、自分の命にも等しい価値を持つ存在だったのです。そして、お母さんのこの愛に勇気を得て、少年はお母さんと共に脳性麻痺を生きていくと、力強く感動的に表現しているのです。これこそお母さんが望んでいた言葉に違いありません。神はあなたを愛しています。神はあなたという存在にご自分の命に等しい価値を認め、あなたの罪のために人となって十字架で死に蘇ってくださった方なのです。あなたはイエス・キリストを救い主として信じ、罪許されて、神の国で永遠に生きていくべき存在なのです。あなたは神にとってかけがえのない愛の対象です。あなたには神の御子の命の価値が付けられているのです。あなたは神と共に今を、そして永遠の天国で永遠に生きていくべき存在なのです。これが神のあなたに対する絶対評価なのです。イエス・キリストを信じ、罪許され、あなたに対する神の絶対評価通りの祝福をお受けください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。